それでは聖書を朗読いたします。ローマ人への手紙一章一節から七節。ローマ人への手紙一章一節から七節。新約聖書297ページです。お読みいたします。ローマ人への手紙一章一節。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され、人として召されたパウロから、この福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので、巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエスキリストです。この方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました。皆のためにすべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。その異邦人たちの中にあってあなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいるすべての神に愛され召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。今朝は召された生徒たちと題しまして、清岡牧師より御言葉をいただきます。
おはようございます。今朝もローマ書一章の一節から七節を読んでいただきました。この4回ですね、ずっと同じ箇所を読んでいただいたわけですけれども、今日はこの手紙の宛名のところをもう一度見たいと思いますが、私たちが手紙を出すときには必ずこの宛名があります。受け取る人が誰であるのか、あるいはどのような人であるかが記されます。このローマ書でもその手紙の受け取り人がどのような人々であるのかが記されています。それはローマにある教会であり、そこに住むクリスチャンたちであるわけです。そしてそれはまた今日の私たちの教会に対しても言われていることであり、私たちへの言葉でもあります。使徒パウロはこのローマ書で5つのことを語っているわけですが、順を追って見てまいりたいと思いますが、まずその手紙を受け取った人々ですけれども、第一にはそれはローマにいる人々だとあります。一章七節にローマにいるすべてのとあります。ローマの教会については先にも見ましたけれども、使徒パウロが自分で直接開拓をした教会ではなかったようです。おそらくはペンテコステの日にエルサレムに来ていて、ペテロの説教を聞き信仰を持った人々が自分の町ローマに戻ってから教会をはじめまた形成したとされています。ですからパウロにとってはある意味ローマ教会はまだ見ず知らずの教会であったということになります。とは言っても各地に伝道したパウロですから、パウロが導いた人々やあるいは友人たちがローマにいたでしょうし、ローマに行ったこともあるかと思います。そのようなことでは全く知らない教会とは言えないわけです。例えば私たちも宣教師のニュースレターを読むことがあるわけですが、その宣教師のニュースレターを通して宣教師のことをこう知っていて、お会いした時には全く知らない中でもない、そんなことがありますけれども、それとも似ているかもしれません。そして特に異邦人伝道に重荷があり召されていたパウロにとっては、異邦人のまさに中心地であるローマには特別に関心とまた重荷を持っていたことであるかと思います。ここでローマにいる人々とあります。何でもない言葉とも取れますけれども、でもやはり大切な意味をも持っているかと思います。クリスチャンたちはそれぞれその地域にある教会に属している ということであるわけです。というのは、信仰さえ持っていれば地上のどこかの教会に属さなくてもいいじゃないかと考える人々もいるわけです。でもそうではないわけです。というのは、例えばたった一人で信仰を正しく守り続けるということは、私たちにはなかなか困難なことでもあります。一人であると、その信仰も気づかないまま、いつの間にか自分勝手な信仰に変化してしまうという危険があります。すべて自分に都合の良いように信仰を曲げて取ってしまうわけです。また一人であると信仰も弱くなります。よく例えられますが、一本の薪だと火は消えやすいわけですけれども、数本であってもですね、薪が何本か集まっていれば互いに燃やし合い、火は消えないとも言われます。ですから聖書も、自分たちの集まりをやめたりせず、むしろ励まし合いましょうと語っています。もちろん地上に教会に属するということは、私たちの側のそのような都合ということではなく、そこに属することはやはり神の御心であり、神のご計画でもあるということがあります。神の民が共に神の前に立つということは、神の求められるところでもあります。私たちがそれぞれ中央の教会に属するのは、それこそ自らの信仰の告白でもあり、あるいはまた教会を通して主の技をなすためでもあるわけです。神の御業の実現のために、地上にある教会、その地域の教会が用いられるわけですけれども、その教会に属し、そして自らの信仰も告白をし、証しとし、そして福音を全世界に伝えようとするわけです。こうしてローマの町にある教会、それと同じくこの大宮の地にある教会がこの地に建てられ、そして私たちはそこに属し、そして神のために働いているということでもあります。そしてさらには、この手紙の受け取り人は、第二には、神に愛されている人々とあります。一章七節に、ローマにいるすべての神に愛されとあります。私たちはパウロといえば、何か鉄のように強い人、あるいは固くて厳しい人、愛とは程遠い、優しさとは程遠い人と感じてしまうこともあるかもしれません。ですがそうではないわけです。パウロは迫害者から使徒として召された、その自分の経験からも神の愛については誰よりも知っている人であり、神の愛について多くを語っております。ローマの人々がどれほど神に愛されているか、そのこともパウロは語ります。例えばこの同じローマ書ですけれども、ローマ書の五章のところにおいても語られているわけですが、五章五節にはこのようにあります。五章五節ですが、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。神の愛が注がれている、まあそのように言いましてもですね、人は言うかもしれません。神が愛してくれていると言ってもですね、どこに証拠があるのか。本当に神が愛してくださっているなら、どうして自分にはこんな苦しいことがあるのか。なぜ病気になるのか。どうして治してくれないのか。でも聖書はそれでもなお神の愛が私たちに注がれていると言います。その神の愛の現れは、何よりも神が私たちを罪から救い、命を、永遠の命を与える、 そのために神の一人子イエス・キリストを世に与え、十字架の死に渡された、そのことに表されているわけです。今ローマ書の五章の五節を読んでいただきましたけれども、五章の八節にはこうも言われます。五章八節で、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。特にまた罪人であった時にとあります。罪人として歩み、神に背き続けていた私たちをも愛してくださり、私たちを罪から救い、裁きから救い、命を与える、そのためにキリストを私たちの罪の身代わりとされた。まさにそこに神の愛が表されているわけです。私たちの身代わりとして死んだ者がいるだろうかと考えると、まさにイエス・キリストのみとなります。そしてそのような神の愛から私たちを引き離すものはないわけです。さまざまな試練があり、戦いがあり、また困難がある。でもその中でもそれらは私たちを神の愛から引き離すことはできないとあります。同じローマ書の8章の38節からもお読みしておきます。ローマ書の8章の38節39節のところにこうあります。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも、高いところにあるものも深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんとあります。かつて迫害の時代にあっても、クリスチャンたちは死の脅しにも屈することなく、信仰を捨てたりせず、神の愛から離れることはなかったわけです。何者も神の愛から引き離すことはできない。今私たちそれぞれ感染症やさまざまな高い中にありますけれども、それらの中にあっても、私たちを神の愛から引き離すことはできないというわけです。それにパウロは、このローマのクリスチャンたちに対して、あなた方は神に愛された人々であると第二に語りました。そして一緒に戻りますと、第三には、この手紙を受け取った人々は神に召された人々だとあります。ローマ書一章の六節から七節に、あなた方も召されてイエス・キリストのものとなりました。ローマにいる神に愛され、召された聖徒たちへとあります。あなた方は神に召された人々であるというわけです。神に召されるということは、神が私たちを呼び出すことであり、私たちを呼び出し、神に仕え、神に属するものとしてくださったということでした。でも神が本当に私を召してくださっているんだろうかと、そんな疑問を持つこともあるかもしれません。何をもって自分が神に召されたと確信できるのかなとなるかもしれません。確かに私たちは自分がクリスチャンとして不十分なものであることを悩むと自信をなくしてしまいます。ですが私たちが神に召されたかどうかは、自分に自信があるかとかそういうことではなく、信仰を持っているかどうかでわかるわけです。イエス・キリストは、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しましたとあります。私たちは自分が神を選び、信じたと思うかもしれませんが、そうではないというわけです。 神が私たちを召し、そして私たちを選んでくださった。私たちが神を選んだのではなく、神が私たちを召してくださったんだというわけです。そして私たちが自分が神に召されたものとして、そのことの自覚を持つ、そのことも当然大切なことでもあります。例えば皇室に生まれた方々は、その自覚に立って、その名に恥ずかしくないように行動します。クリスチャンたちにもこれがやはり求められます。自分が神に召され、神に属する信仰者として、その名に恥ずかしくないものとして、また信じている神の名を恥ずかしめないように生きるということになります。パウロはエペソの教会に語ります。あなた方は召されたその召しにふさわしく歩みなさいとあります。手紙を受け取った者たちは、ローマに住むクリスチャンであり、ローマ教会のクリスチャンであり、神にそれこそ愛され、召されたものであるといいます。そしてさらには、この手紙を受け取った人たちは、第4には、この生徒たち、生徒たちとあります。召された生徒たちへと記されています。パウロはクリスチャンたちのことを生徒たちと呼んでいます。でも私たちは自分が生徒と呼ばれるなら、どのように感じるだろうかとあります。多くは慌てて、いやいや自分は生徒と呼ばれるようなものでは、とってもそういうものではありません。そんなふうに答えてしまうかと思います。またもし反対に、はい、私は生徒です。と答えるならば、周りの人からは、なんてやつだと思われてしまうかもしれません。生徒という言葉には、それだけの意味があるとも言えます。そして生徒という言葉に対しても、人々それぞれの思いもあります。生徒といえば、いわゆる聖人君子であると思ったり、真面目で正しい人と思うかもしれませんし、あるいはカトリック教会の生徒、聖人のイメージを持つかもしれません。ですが、聖書の語る生徒というのは決して、いわゆる聖人君子の意味ではないわけです。生徒の生というのは、まさに他から他から区別するとか、あるいは他から他のものから分かつという意味もあります。目的を持って、取り分ける、そんな意味でした。ですから、聖なるものというのは、他のものからかけ離れたとか、変わっている人ということでもないわけです。ただ、神の目的を持って取り分けられたもののことであるわけです。他のものと大差はないかもしれません。神殿で礼拝に用いられるさまざまな道具もあります。それらのものは聖なるものと呼ばれていますが、でも材質もあるいはその作り方も何ら他のものと変わらない、日常生活のものと変わらない。でもそれが神のために神殿での礼拝に用いられるものとされるゆえに、そこに取り分けられ聖なるものとされたわけです。聖徒も同じです。クリスチャンだからといって他の人々とは違って特別に変わった存在でもない。ただクリスチャンたちはキリストを信じ、クリスチャンとされ、神のものとされたゆえに、聖徒と呼ばれているわけです。先に触れたように、神に召され、神のものとされたゆえにこそ、聖徒であるわけです。私たち以上に人格的に立派だという人もいるかもしれません。でも、神の召しのゆえに聖徒とされている。そのことも覚えますし、またその名に恥じないようにということもあります。そして最後5つ目には、手紙を受け取った人々は、神の恵みと平安を受ける人々でもあるわけです。7節にこうあります。私たちの父なる神と主イエス・キリストから、恵みと平安が あなた方にありますようにとあります。恵みというのは受けるに値しないものにも注がれる神の愛でもあります。もし人が何か良いことをして、それゆえに神から何かを受けたとすれば、それは報酬あるいは報いであるわけです。恵みとは言えないわけです。ですから私たちが罪人であり、罪人として歩み、何の功績もないのに、それどころかむしろ罪のゆえに裁かれるべきものであったのに、神に救われたわけですから、それこそ神の恵みであり、恵みによって救われた、生かされた、そんなものであるわけです。またパウロはここで平安があるようにと言います。神からの平安を受ける人々であるというわけです。イスラエルでは挨拶においても平安があるようにと交わすとも言われます。それの大切なことでした。キリストも弟子たちに対して平安があるようにと祈りました。私たちも互いに平安があるようにと祈るものでもあるわけです。礼拝での最後に祝祷、祝福の祈りがあります。これについてある教会などはですね、この祝祷の祈りは第二コリントの13章13節の言葉、それ以外はけしからん、いけない、そんなふうに決められている教会もやはりあります。第二コリントの13、13節では、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにという、この言葉通りに祝福の祈りはすべきである、そんなふうに決められているところもあります。まあ、ですが福音十教会ではそれぞれの牧師たちに委ねられております。私の場合は祝祷では民数記の6章の24節から26節にあります大祭司アロンの祝福の祈りを用いています。それは主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにとなっている、このアロンの祝福の祈りをですね、用いさせています、させていただきます。まあ、この祝福の祈りに最初出会ったのは、この高校生の頃、高槻の福音十教会に導かれ、そこにおいて浪していた牧師が祝福の祈りと祝祷としてこれを用いていたわけですが、まあその影響もあったんでしょうが、本当にその民数記の祝福の祈りを用いています。そこにおいて平安があるようにと祈られています。神によって、そして神の家に、信仰の家に与えられる平安というのは、もちろん何の問題もないとか、試練もない、苦しいこともない、毎日毎日感謝の言葉、嬉しいことばかりだから平安があるということでは決してないわけです。試練のただ中にあっても、神への信頼のゆえに、先ほどの聖書の言葉に、御翼の、神の御翼の影にという言葉がありましたけれども、その通りであり、神の御翼の影にあるゆえに平安ということがあります。以前にも紹介しましたが、一人の人が平安という、あるいは平和というテーマで絵を注文しました。注文した人はそれこそのどかな穏やかな田園風景を描くかなと想像したそうです。ですが出来上がった絵は反対に嵐の中ですね、激しく大波が打ちつけるその海岸の絵でした。風が吹き、波が泡立ち、そして大波が岸壁に、その岩にですね、打ちつけているわけです。ですがよく見ると、その嵐にさらされ、大波に激しく打ちつけられている岩陰に、穏やかに眠る海鳥の家族の姿がそこに描いてあったというわけです。その絵を注文した人は、ああ、これが平和、 あるいは平和かと改めて感心したそうです。そのように揺れ動くことのない平安というのは父なる神とキリストから与えられるものであり、まさにその御翼の陰にあってのものであるということを知らされます。富やあるいは物によってのものではないということでした。このようにこの手紙はローマの教会、町の教会、そしてそこに住むクリスチャンたち、そのクリスチャンたちは神に愛されているものであり、神に召されたものであり、聖徒と呼ばれるもの、神の恵みと平安を豊かに与えられているものである。そしてそれは私たちでもある。そのことをもう一度覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今朝も御言葉ありがとうございます。私たちは今は本当にこの感染症とのさまざまな戦いの中にもあります。またこれからは共存しなければならないとも言われたりしますけれども、その中にありますけれども、どうぞ私たちがあなたと共に歩み、あなたにあるまた平安のうちにも歩むことのできますよう、どうぞ導いてください。私たち一人一人はそれぞれにあなたに愛され、召され、また神様、あなたからの本当に祝福や恵みを高に受ける、そのようなものであることをもう一度覚えて感謝をし、またあなたと共にこの週を歩ましてください。感謝をし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。